Good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは。
It's time to begin our
2 o'clock service. じゃあ始めていきたいと思います。2時の礼拝始めていきたいと思います。
And welcome to those who are listening on the internet.
インターネットで聞いてらっしゃる方はようこそ。
And watching the video later on.
で、後でビデオを、見てくださってると思います。
Like to begin with a prayer.
お祈りで始めたいと思います。
Heavenly Father, we thank you so much that all these people could come today.
天のお父様、こうやって今日、足を運んで来れた方たちのために本当に感謝します。
We pray your continued anointing on James Brown as he speaks today.
ジェームズ・ブラウンさん、今日メッセージしてくださいますけれども、どうぞ油注ぎをお願いします。
And we thank you for his wife, Yurika, to be able to translate as well.
ユリカちゃんが、通訳してもらくれることも本当に感謝します。
Today we worship you.
あなたを礼拝していきたいと思います。
And praise your name.
あなたの名を賛美します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen. Amen.
Good afternoon, everybody.
皆さんこんにちは。
It's wonderful to be sharing with you all again today, live and in person for the first time in a while.
今日久しぶりにこの場所で実際に立ってメッセージするのは素晴らしいです。
And it's especially wonderful for to have my wife translating for me live for the first time.
妻のゆりかが初めて通訳することもとても嬉しいです。もっと近く。
So,Today I want to speak from my own testimony on the subject of achieving God's greatest purpose and plan for your life.
今日は自分の証を通して神様の一番いい目的と計画を達成することについてお話ししたいと思っています。
So it's at times like this when a lot of people are really struggling that people they start to ask questions like, "Why am I here?" And what's my purpose in life?
多くの人が悩んでいるとき、私はなんでここにいるのか、私の人生の目的は何だろうかというような問題に直面する人が多いですね。
Or maybe you're a Christian and you already know the answer to these questions, but you've recently lost your job or there's been some other big change in your circumstances, and that has caused you to reassess.What exactly is God's greatest purpose and plan for my life?
もしかしたらクリスチャンとしてこれらの質問の答えを理解している人でも失業したり今までの状況が大きく変化したりすると神様のあなたの人生に対しての一番いい計画や目的について改めて考えさせられます。
So hopefully today, through using the example of my own life, looking at what God has done for me in my life,Hopefully I can help you find the answers to some of these questions.
今日僕の人生において神様がしてくださったことを例にこのような質問を探っていきたいと思います。
So I'd say there's been three major turning points in my life, and those are first finding faith, and then learning how to listen to God's voice, and then realizing the need to completely dieTo my own selfish wants and desires.
私の人生で3つの節目がありました。それは信仰を持ち始めたこと、神様の声を聞けるようになったこと、そして自分を捨てるべきであるということが分かったということです。
So, for me personally, having found faith as a small child in Japan, the first lesson I really had to learn was how to make this faith my own.And not just rely on the faith of my parents.
小さい頃日本で信仰を持ち始めてクリスチャンになったので僕にとっては最初に学ばないといけなかったことはその信仰が自分のものになり親の信仰に頼らなくてもいいようになることです。
And this happened to me between the ages of 16 and 18 when I went through really intense periods of doubting.
そのために16歳から18歳までは深い疑いの時代でした。キリスト教について全部疑いに思っていました。
疑いばかりが頭の中に浮かんで、
そしてその疑いは頭の中で何回も何回も回って考え込んでしまいました。
And, looking back on this experience now, I can see that God was really working to strengthen my faith and move me from the faith of a child of Christian parents to my own personal relationship, my own faith in Him.
振り返ってみると、神様はこれを通して自分の信仰を強めさせ、クリスチャンホームの子どもの信仰から自分の個人的な信仰や個人的な神様との関係を持つようにと変えてくださいました。
And actually, having been through this process as well, I was actually able to reach the conclusion that there's no actual historical or scientific evidence against anything in the Bible. And actually, the more you research, the more it actually proves what's written in the Bible.
そしてこのことによって聖書に反する歴史や科学的な証拠は存在せず、逆に研究すればするほど聖書に書いてあることが真実であると証明されていくことにも気づきました。
Yeah, so the first point today, the first step in achieving God's greatest purpose and plan for your life is finding faith in Him and establishing your own personal relationship with Him.
ですから今日の1点目のポイント、神様の一番いい計画を達成する第一歩というのは信仰を持ち始め、神様との個人的な愛の関係を築き始めることです。
It says in the Bible, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart.
聖書に書いてある、もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。
So if you haven't yet found faith in GodIf you haven't yet established your own personal relationship with Him, I would encourage you to seek Him, to search for Him with all your heart.
もし今日まだ、こういう信仰を持っていない、まだ神様との個人的な関係を持っていないなら、ぜひ心を尽くして探し求めてください。
Because He has promised that if you do this, that you will find Him, and that He will then lead you towards His greatest purpose and plan for your life.
そうすると神様のことを見つけることも約束されているし、神様はそこからあなたの人生に対しての一番いい計画や目的まで導いてくださいます。
So anyway, this period from 16 to 18 years old was probably my wildest period in life.
とにかくこの10代後半はおそらく人生で一番悪かったです。
I was a bit out of control.When I was 17, I actually had the record for the most detentions in school, and the headmaster told me, "If you come to this office again, it'll be your last time."
学校では、生徒の中で最も多くの罰の記録を持って、校長先生には今度この事務所に呼ばれるようなことがあったら最後だよと言われていたんですね。
But I always done just enough to get by. I could always handle the exams all right, and.As a result of that, I was able to get into university.
でもまあ勉強はできたので希望の大学に入ることができました。
But, the wild behavior sort of continued to some extent into my student years.
しかし大学生になってからもワイルドな生活が続いていました。
But, God woke me up one day when I was about 20 years old through a verse in Luke where just before Jesus is about to be arrested, he says to his disciples,Why are you sleeping? Get up and pray so that you will not fall into temptation.
しかし20歳のある日、神様に叩き起こされるような経験をしました。ルカによる福音書に書かれている御言葉を読んだことがきっかけです。イエス様が逮捕される前、使徒たちに言った有名な箇所、なぜ眠っているのか、起きて誘惑に陥らないように祈っていなさい。
And when I read this, I knew what the problem was, and that was I had been sleeping as a Christian.
これを読んだ時、僕はクリスチャンの生活の中で眠っていたことに気づきました。
So I was still going to church every week and even reading my Bible and praying every day, but this was all just out of a sense of duty.
毎週日曜日に教会に通ったり、毎日聖書を読んだり、祈ったりはしていましたが、これはすべて義務としてしていました。
So I wasn't enjoying real, true fellowship with God, listening to what He had to say and following His direction on my life.
神様との本当の喜びと愛の関係はなく、神様の声を聞かずに、神様の導きに従わずにいました。
Put simply, I was just sort of going through the motions. I wasn't growing or developing or moving forward in my faith.
簡単に言うと、信仰生活においての成長がありませんでした。
And that's why my second point today is listening to God's voice.
ですから今日の2点目のポイントは神様の声を聞くことです。
This is absolutely crucial to achieving God's greatest purpose and plan for your life. Without this, it's impossible.
これをせずに神様の一番いい目的と計画を達成することは不可能です。
So before God woke me up with that verse and look, I wouldn't have even given him a chance to speak to me.
神様に叩き起こされる前に僕と神様が話す機会はなかったと思います。
I would just go to church, read my Bible and pray, but then forget about it all and move on with my life.
教会へ行き、聖書を読み、祈りをしたら、それを全部忘れて、普通の生活に戻っていきました。
But what changed since then was I started asking God to show me what He wanted to say to me on any particular day, and then applying that to my life.
でもこの日から変わったのは神様に語っていただくことを期待しながら教会へ行き聖書を読み祈りそれから毎日神様が語ってくださったことを実行するようになったことです。
So I began reading my Bible, not instead of out of a sense of duty, I began reading it out of expectation for what God was going to say to me.
義務としてではなく神様が個人的に話したいと思っていることを探り始めました。
And rather than a one-way list of requests, my prayer life became more of a two-way conversation.
そうすると、僕の祈りも一方的な頼み事ばっかりではなくて、神様との会話のようになりました。
So, in order to achieve God's greatest purpose and plan for your life, you must spend time in Bible reading and prayer, looking for and listening to what God is saying to you about your own individual circumstances.And then acting upon that.
神様の一番いい目的や一番いい計画を達成するために聖書読みや祈りなどを通して神様は自分の個人的な状況において何を語ってくださるのかを探りながら聞き従わなければなりません。
So I would say from this point in my life, I began moving forward in the faith and the Spirit began working in me to purify, cleanse and mature me.
この時から信仰が成長し始め、聖霊様はだんだん僕の心を清めてくださるようになりました。
But I was still very much a work in progress. Negative habits, patterns of behavior, and ways of thinking remained.
しかし、良くない考え方や行動はまだ、全て解決されたわけではなくて、まだまだいろいろ学ばないといけないことがありました。
In particular, many of these could be summed up by just selfish living.Living for myself, doing whatever I wanted or just whatever felt good in the moment.
自分勝手な生活は続き、したかったらして、気ままな生活を送っていました。
And it was only when I learned the need to completely die to self and live for God alone that I found true freedom, peace, and joy in my life.
自分を捨てる必要を自分のためではなくただ神様のためだけに生きるべきだと分かるまでに完全な自由や平安、喜び、完全な喜びは僕の人生にはありませんでした。
So basically, after university, I came out to Japan for a year and a half. But this wasn't because it was what I felt like God wanted me to do. It was just because it was what I wanted to do.
大学を卒業してから1年半日本に戻りました。これは神様は日本に行ってほしいという感じがあったからではなく、僕が行きたかったからです。
And during this time I worked as a high school English teacher, but funnily enough, after this I left Japan thinking I never want to go back again.
この間、日本で高校の教師として働いていましたが、日本からも 出国してもう二度と日本に戻りたくないと働いて1年半後思いました。
So, no, I wanted to be a town planner because I knew from having an undergraduate degree in geography that I could make good money and have an easy, comfortable life.
もっとも都市計画者になりたかったからです。どうしてかというと、学士の、地理を学んでいた時から、この仕事で楽にお金が稼げるということが分かっていたからです。
Yeah, at that time, all I wanted was just a stress-free, comfortable life.
その当時、ただ楽に過ごしたかっただけです。
So I left Japan and started a master's degree to become a town planner.
帰国後すぐにイギリスで都市計画の修士課程で勉強を始めました。
But then, because I graduated from this at the height of the Lehman shock, there was no work for town planners in the UK. I ended up emigrating to Australia.
しかし卒業する頃、なんとリーマンショックの影響でイギリスに都市計画の採用はなく、需要のあるオーストラリアへ移住することになりました。
And in Australia, I achieved everything I thought I ever wanted.
オーストラリアでは自分で求めた、自分で決めた勝手な目標は全部できてしまいました。
So I very quickly found work as a local government town planner, moving up, making good money, and had an easy, comfortable life.
すぐに都市計画の公務員の職業が見つかって、どんどん昇進して、お金に余裕があり、楽な生活を送ることができました。
But my heart was empty. I had no joy, peace, or contentment, and I was consumed with anxiety and depression.
でも心は空っぽでした。平安や喜び、満足など全くなくて不安のあまり落ち込んでしまう日々でした。
And this was when God showed me that I was still living for myself to some extent.And that I wasn't 100% living for him.
この状況の中で 100% 神様のために生きていないということを神様が教えてくれました。自分勝手な生活を続けていたために心に満足感がありませんでした。
Yes, so God spoke to me one day in a powerful way, actually through a power cut in my house, and a verse in John.Where Jesus, after he feeds the 5,000, he says, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternity."
ある日、神様は、これを強く家の停電とこの次の御言葉を通して教えてくださいました。ヨハネの福音書でイエス様は奇跡的に5000人に食べ物をお与えになった後、こう言われました。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食物のために働きなさい。
And, when I read this, I realized that there was only one thing keeping me in Australia.
これを読んだ時、オーストラリアに残る理由は一つしかないということに気がつきました。
And that was, money.
それはお金でした。
But it says quite clearly in this verse that we're not to work for money alone, but for things that endure to eternity.
しかしこの御言葉は明らかにお金のためだけではなく永遠の命に至るもののために働きなさいと書いてあります。
So I began to pray and seek God's greatest purpose and plan for my life and for the first time set all of my own personal wants and desires aside.
ですからこの時初めて自分のしたいことや自分勝手な目標などを捨てて神様が持っておられる自分に対しての一番いい目的と一番いい計画を祈り求めるようになりました。
And it was a couple of months later God spoke to me again, and it was on the day when I had to renew my visa to stay in Australia.
その約2ヶ月後、オーストラリアのビザを更新するかどうかを決めないといけない日に神様に言われました。
And this time through a passage in Deuteronomy.
今回は新明記に書いてある箇所を通してでした。
It's pretty long. We'll not put it up here, but it's where God speaks to Moses at Mount Horeb, and God says, "You have dwelt for long enough at this mountain. Break camp and advance to the land which I have given you."
結構長くてここに映せないのですが、神様はホレブでモーセに告げて仰せられたところ、あなたは山に長くとどまっていた。向きを変えて出発せよ。私があなたの手に渡している地に行きなさい。
And when I read this passage on this day, I knew for sure that God was calling me to full-time Christian work in Japan.
この日こそこの御言葉を読んだ時、神様は絶対に宣教師として日本に戻ってほしいということを理解しました。
And that's why my third point today is dying to self.
ですから3点目のポイントは自分を捨てることです。
It took me a long time as a Christian to realize that in order to find true peace, joy and contentment, I would have to completely deny myself and follow Christ 100% wherever he may lead.
僕はクリスチャンになってから長い間、完全な喜び、平安、満足を得るためには自分のしたいことを捨てて神様の導きに 100% 従わないといけないということに気がつきませんでした。
And this isn't just a message for major life decisions. It's a choice we're required to make on a constant daily basis to deny yourself and pursue what God desires for you instead.
これは長い人生においてのターニングポイントとなるような決断の時だけではなく、日常生活の中でもするべきです。自分の意思や自分の欲望を捨てて、神様の意思、神様が自分に対してしてほしいことを優先していきます。
Just like it says in Luke chapter 9, verses 23 to 24, it says, If anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.
ルカの福音書9章23節から24節、イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
But what you can also see from these verses is there's no such thing as ultimate self-denial. There's no such thing as ultimate self-sacrifice.
そしてもう一つ、この御言葉からわかるのは、最終的な犠牲、最終的な自己否定はありません。
Because God knows what's best for us better than we know what's good for ourselves.
神様は私たちより私たちのために何が一番いいかを知っておられます。
So when you choose to deny yourself, when you choose to sacrifice anything for God, when you choose to lose your life for God's sake, on the contrary, that's when you find real life. That's when you come to realize all the fullness of the blessings of God.
ですから自分の勝手にしたいことをやめ、すべて神様のために犠牲にしようとしたら、自分の命を失ったとき、逆に本当の命を得られます。神様のすべての祝福を体験できます。
So ultimately, you're not sacrificing anything. It's all for your own good.
ですから最終的に何も犠牲にしていません。すべて自分のためになります。
And this brings me to my final point.
これで最後のポイントになります。
The results.Or the benefits of fulfilling God's greatest purpose and plan for your life.
神様の私たちに対しての一番いい目的や計画を達成することにより得られる結果や利益です。
And I can confirm from my own experience that having committed to denying myself completely and following Christ 100%, that the rewards are immeasurable.
僕は自分の経験から確信しているのは、自分を捨てて神様に 100% 従ったら、その結果は想像できないほど素晴らしいということです。
In place of fear, depression, and anxiety, you get peace, joy, and contentment.
恐れ、落ち込み、不安の代わりに平安、喜び、満足を得ることになります。
Yeah, the Bible says that when you put God first in your life, He takes care of everything else.
聖書に書いてある神の国とその義をまず第一に求めるなら、それに加えて他はすべて与えられます。
And I can confirm that since putting him first in my life, I've never been lacking or in need of anything.
僕はこういう確信ができます。神様を第一にしてから人生で何も不満なことがなくなりました。
And not only this, but he's actually provided me in ways far above and beyond anything I could ever have asked or imagined.
この上に願うところ、思うところをすべて超えて豊かに施してくださったこともよくあります。
For example, with my wife and family.
例えば妻と子供のことですね。
I never thought I needed a wife.
僕はずっと結婚なんていらないと思っていました。
I thought I could just get by on my own. But like I say, God knew what was best for me better than I knew what was good for myself.
一人でいいと思っていましたが、やっぱり神様は自分より自分のためになることをよく知っておられました。
So you can see that when you choose to deny yourself and follow God, you're not actually ultimately denying yourself, because it's only when you do this that you truly find yourself, that you truly find real life and all that God has in store for you.
ですから自分を捨てて神様に従おうと決心したら、最終的に自分を捨てていません。ただこのことを知ってから本当の自分が見つかり、本当の命を得られ、神様のあなたのために備えてくださったことを全部体験できるようになります。
So, this time when I came back to Japan about 5 years ago, it's not what I wanted to do. It's not what I felt like doing.
僕が5年前に再び日本に戻ってきたとき、前回と違って自分のしたいことではありませんでした。僕の気持ちは日本には戻りたくありませんでした。
But it's what I knew God wanted me to do. And I also knew that He wants only the best for me.
でも神様のしてほしいことだという確信があり、神様は自分のためになることしか考えていないということも分かっていました。
And as a result of trusting Him in this, I have experienced all the fullness of His blessings upon my life.
結局この神様を信頼して従ったおかげで人生においてすべての祝福を体験してきました。
So I've learned from experience that nothing is worth deviating from His greatest purpose and plan for my life.
神様の一番いい目的や一番いい計画以外、他にすることは全く価値がないと理解させてくださいました。
And like I say, not just His greatest purpose and plan for my life, but for every single day.
そして、少し前に言ったように、人生の最善の目的や計画だけではなくて、毎日その一日一日で一番いい神様の計画を達成することです。
I can tell you unequivocally that the days when I choose to follow God's will and desire for that day, instead of my own wants and desires, are without fail the days when I experience the greatest victory and joy.
日常生活の中で自分を捨てて神様に従うことができた日は必ず勝利と喜びにあふれた日だとも言えます。
We serve a wonderful God.
私たちは素晴らしい神様のために生きています。
He'll never allow himself to be indebted to you.
何の負債も一切持っておられません。
You can be sure that anything you sacrifice for God, that He will more than make up for it 100 times and more.
神様のために犠牲にしたことは必ず100倍以上にして返してくださいます。
And that's why so many people all through history who, on the surface of it, look like they gave up everything to follow God, but if you ask them, they'll say, I never made a sacrifice. It was worth it all.
その意味で歴史上の多くのクリスチャンたちは見た目で全てを神様のために捨てたように見えますが、その人に聞いたら、私は何も犠牲にしていません。すべてそれ以上の価値がありましたと言うんですね。
So I would encourage each and every one of you here today as well to turn your focus to God.
ですから今日皆さんも神様に焦点を当ててください。
Instead of asking, what do I want to do? What are my goals, dreams, and ambitions? Ask yourself,What does God want me to do? What are God's goals, dreams, ambitions, and plans for my life and for this day?
私は何がしたいのかではなく、私の目標は、私の願いは、私の将来の夢は、などという疑問ではなく、神様は私に何をしてほしいのか、神様の私に対しての目標、私に対しての願い、私の人生においてこの今日のこの一日においても神様の持っておられる私たちに対しての一番いい目的や一番いい計画を求めてください。
I can assure you that when you turn your focus to God and when you follow Him in this way, denying yourself on a daily basis, that God will more than make up for everything you thought you sacrificed and you'll never have any regrets.
こういうふうに毎日神様に焦点を当てて自分のことを拒み 100% 神様に従っていけば、神様は必ず犠牲にしたと思っていたことでもそれよりもはるかに超えた祝福を与えてくださり、 あなたは全くの後悔の思いさえないようにとしてくださいます。
Let's close in prayer.
祈りましょう。
Dear Heavenly Father,
天の父なる神様、
Thank you that you have a wonderful plan for each and every one of us.
私たち一人一人に対して素晴らしい計画を持ってくださることを感謝します。
Help us now going forward to put all our own wants and desires aside and to follow your greatest and best purpose and plan for our lives and for every single day.
これから自分の欲望や勝手にしたいことを捨てることができて、あなたの最善の目的や人生においても、また日々の生活においても一番いい計画を達成することができるように助けてください。
We pray these things in Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。